今日はこのマタイの福音書のタラントンの例えのお話がありますけれども、しばらくの間そこから教えに耳を傾けたいと思います。25章には週末に関する3つの例え話が記されております。1つ目はその一節にあります10人の乙女の例えであります。今日のタラントンと同じように、そこで天の国は次のように例えられるというように話が始められております。十二の乙女の例えでは、そこから乙女たちの例えが始まっております。今日の箇所ではタラントン、これは通貨の単位ですけれども、そのタラントンの例えを記されておりまして、そこから私たちが終末に備えるキリスト者に何が求めてられるかということを学びたいと思います。タラントンとは通貨の単位です。新教大学の後ろに付録がありますけれども、そこに土量庫および通貨というのがついております。この新教大学の後ろの方にこの付録というのがありまして、そこの22ページになりますけれども、そこをご覧になれますと、土量庫および通貨という表がありまして、その22ページの下の方、下の、下から3番目になりますが、タラントンというのがあります。説明がされてまして、ギリシャで用いた計算用の単位で6000ドラクメに相当と書かれております。聖書によってはついていないかもしれません。すいません。ついて、いらっしゃる方はご覧になられればと思います。その右になりますけれども、今ドラクメという言葉が出てまいりましたけれども、ドラクメはギリシャの銀貨で重さ 4.3g、 デナリオンと等価と書かれております。ここでさらにデナリオンという言葉が出てきますけれども、デナリオンは同じ表のこのドラクメの少し2つ上の方に説明されておりまして、ローマの銀貨で1デナリオンは1ドラクメと等価と書かれております。1デナリオンは1ドラクメということになります。そうしまして、さらにここに説明が書かれておりまして、1ドラクメは1日の賃金に当たるというように記されております。ドラクメは1日の賃金、1日の賃金が今さまざまに違うと思うんですけれども、1日1万円としますと、6000日分、6000万円、単純に計算すればそのような金額になります。おおよそですけれども、大変大きな金額であると言えます。タラントンという言葉ですが、口語訳ではタラントと訳されていました。このタラントン、口語訳ではタラントという言葉が転じてタレントという英語ができまして、特別な才能という意味を持つんですけれども、それがまたさらにテレビなどで活躍します方をタレントと呼ぶようになったというのはご存知のことだと思います。去年、新改訳聖書が全面的に翻訳し直されました。新改訳2017という題名で出版されました。その新改訳2017ではタラントとなっています。今年2018年、今年の暮れですけれども、12月に新教大学を発行しております 日本聖書協会から新しい翻訳聖書が出ます。聖書協会共同訳という聖書です。新共同訳が出版されましたのが1987年ですので、早いもので30年が経っております。31年ぶりのゼロからの翻訳した聖書ということになります。固有名詞は原則としてこの今使っております新共同訳と同じ言葉を使うようですので、多分またタラントンと訳されているのではないかと思います。本部に戻りますけれども、このたたえのお話の中には、旅行に出かけました主人と3人のしもべが出てきます。主人は自分の財産からそれぞれの能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを預けました。先ほど1タラントンは6000日分の賃金と申しました。5タラントンですと大変な金額になります。5タラントン預かった人は商売をして他に5タラントン儲けました。2タラントン預かった人は他に2タラントン設けました。それぞれに主人から預かったものを用いて能力に応じて仕事をし増やしました。しかし1タラントン預かった人は出て行って穴を掘り、主人のお金を隠しておきました。それからかなり日が経って主人が帰ってきまして、生産をすることになりました。5タラントン預かった人は住み出て、ご覧ください、他に5タラントンを設けましたと報告しました。これに対し主人は、21節ですけれども、忠実な良いしもべだ、よくやったとこのしもべを褒めました。忠実という言葉を国語辞典で調べてみました。真心を持ってよく努めること、または少しの違いもなくその通りにすることと書かれていました。仲介書を見ますと、ここで忠実と訳されていますのはギリシャ語のピストスという言葉だそうです。それは信用できるという意味があるそうです。ですから信用できるしもべという言い方もできるかもしれません。ちなみにこの忠実という言葉ですけれども、新改訳それから口語訳、今使っております新共同訳は、忠実という言葉が使われております。あと個人訳などでは、善なる真実なしもべと訳されている聖書もありました。ここで注意したいことですけれども、この5タラントン儲けたこの人を、ただ儲けたから褒めているのではなく、忠実なことを、忠実であったことを褒めているのです。もう一度21節を見ますと、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。私たちは少しの金額とは思わないのですけれども、主人からすれば少ない金額です。このたたえの話ですが、主人は すべての所有者であられる神様を指しております。そしてしもべは私たちです。神様は多くのものをお持ちです。いや、神様はすべてのものをお持ちです。それに比べましたら私たちが扱ったものは少しと言えるかもしれません。しかしその神様からお預かりした少しのものに忠実であれと言われます。預けられるものは、預けられたものは目に見えるものだけではありません。それは能力、経験であり、またあるいは社会的な地位も預かったものです。それは最初の15節にありますように、それぞれの力に応じてというように、力に応じて預けられます。その力も神様から預かったものであります。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させようと主人は言いました。多くのものを管理させよう。少しのものに忠実であればさらに賜物が与えられ、また増やされます。そしてさらに 天の御国を受けるということになります。19節に彼らと生産を始めたとあります。これは主の再臨の時に生産を求められることを意味しています。ミタラントン預かった人は他に2タラントン設けました。5タラントンの人と同じように主人に良い忠実な良いしもべだ、よくやったと褒められました。この2人と対照的に書かれておりますのが1タラントン扱った人です。この人は主人に何と言ったのでしょうか。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。この人は主人のことを間違った評価をしていました。ですから臆病になり、長い間そのタラントンを地中の中に埋め込んだままにしてしまいました。かなり日が経っていますから、もっと主人のことを知り得たはずであります。1タラントンは5タラントン、2タラントンに比べるは少ないかもしれません。しかし大変大きな金額です。これを使って儲けを作ることもできたはずです。扱ったこのタラントンは主人のものですから、忠実にそれを使って儲けを作るのが扱った人の責任です。この人を主人は叱責されます。怠け者だ、悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。このように叱責を受けます。そして、それなら私の金を銀行に入れておくべきだった。そうしておけば帰ってきたとき、利息付きで返してもらえたのに。 当時はローマ帝国が支配し、銀行が復旧していたそうです。6000日分の賃金を預けておけば、いい金額の利息がついたと思います。この人はあろうことか、自分が働かなかったことをあなたが厳しい方だと主人のせいにしております。最初の2人は主人に喜んでもらうために自分の能力に応じて与えられたタラントを使って一生懸命働きました。その忠実さを主人は喜んでくださいました。2タラントの人も5タラントの人と同じように不平など一切なく忠実に働きました。そのような人はさらに豊かにされます。29節ですけれども、誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。預けられているものを粗末にする人はそれを取り上げられてしまいます。そして役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、これは永遠の滅亡を指しております。私たちには 私にはできないと思うことがあります。それは時間的に無理という時もあります。またよくよく考えて、心から自分にはそういう賜物が与えられていないと思う時もあります。しかしそういう時を除いて、与えられたもの、預かったものを本当に神様から預かったものと理解せず、ただ自分は与えられていないということを言い訳にして怠けているのではないか。もしそうであれば、自分には何が預けられているか、もしそうであれば自分には何ができるか、それを考えてみる必要があると思います。主人は忠実であることをしもべに求められました。神様は忠実であることを私たちに求められております。私たちは与えられた賜物を用いることによって信仰が深まっていきます。それは私たちの責任であります。また神様はそれを用いないと確かに厳しい言葉もかけられました。もう一度お読みしますけれども、30節ですが、28節からお読みしますけれども、そのタラントンをこの 男から取り上げて、10タラントンを持っている者に与えよう。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめて歯ぎしりするだろう。私たちはここで週末に向けての生き方を問われていると思います。主イエスキリストは私たちのために十字架におかかりになり、私たちの罪の中から贖ってくださいました。 私たちを愛してくださるお方でもあります。私たちの忠実さを喜んでくださる方であります。私たちはこの週末を思え、また忠実にありたいと思います。お祈りします。天の父なる神